We've been going through the series before I left on faith in the face of impossible odds and looking at the life of Gideon.
アメリカに行く前にですね、信仰というメッセージのシリーズをしていきました。そして不可能な状況をも状況をものともしない信仰、その中でギデオンという人の人生を見ていきました。そしてギデオンという人の人生から学ぶレッスンというものを見ていきましたが、そして以前ですね、このギデオンから私たちが見てみたレッスンとはちょっと違うレッスンを今日は見ていきたいと思います。
But I hope your faith has been being strengthened not only by the lessons that I've been teaching you, but also from Mayumi and from Marcia and Pastor Glenn and Pastor Ray.
そして私がこの信仰のメッセージを語って、皆さんがそれを聞き、皆さんの信仰が強められていたらということを私は心から望んでいますが、私のメッセージからだけではなく、Mayumi ちゃんとかマルシアさんとか、あとグレン先生、またレイ先生のメッセージを通して皆さんの信仰が強まっていればと私は心から願っています。
Is your faith growing?
皆さんどうですか、信仰は成長していますか。
Are we learning that God is bigger than our problems?
そしてその中で私たちが直面する問題は問題よりも神様が偉大であることを皆さん学んでいますか。
He's bigger than our fears.
私たちの恐れよりも神様は大きいお方です。そして私たちが信仰と希望をイエス様に置くときに私たちはがっかりすることはありません。
He has the solution for every situation that we face, even before we face it.
私たちはいろいろな状況に人生において直面しますけれども、そのような状況に直面する前から神様はすでにそれに対する答えを持っていらっしゃいます。
But I think I want to share a life lesson today that's very important to every relationship that you have.
そして今日私が皆さんにお話ししたいのは、皆さんの私の全ての人の人生の人間関係というものにおいてとても大切なレッスンだと思います。
That if you're a human being, you will face this situation.
もし皆さんが人間だったら私がこれから語ろうとする状況に必ず直面します。
And you will probably face it multiple times in your life.
そしてそのような状況を人生において何回も直面すると思いますね。
But how you face this lesson and how you deal with this lesson, will make a difference in every relationship that you have.
そして今日私が語るレッスンに直面してそれをどのように取り扱っていくかということによって人生が変わると思います。
It's a lesson that if you handle it in the right way, God's way、
それを正しい方法で取り扱っていくなら、それは神様の方法を通してこれから私が語ることをちゃんと取り扱っていくならば、
relationships will get stronger.
人間関係がより強いものとなります。
And there will be more unity in the house of God.
そしてまた神の家に、教会にもっと強い一致が、絆が生まれてきます。
Are you curious what that lesson is?
そのレッスンって何かなって皆さんちょっと興味ありますか？好奇心が湧いてきたかな？
Let's look at Judges chapter 7 verses 23 to 8.
聖書の詩式というところの7章の23節から8章の3節まで、見ていきたいと思います。
Okay, it's a little bit long, but let's read through it and then we'll talk about this lesson.
ちょっと長いんですけれども、これを読んでから今日のレッスンについて語りたいと思います。
And so this has happened after they had the big battle, where they blew the horns and broke the pots and the enemy just killed themselves, killed each other.
この今から読む箇所というのは私が皆さんに前お話しした覚えてますか、イスラエルの民が角笛と思って、そして、器を持ってそれを壊して、戦いに臨んだ時に敵同士が自分たちを打ち合ったというお話の 後です。
And the enemy began to run away.
そしてイスラエルの敵たちが逃げ去り出した。
So this is what was happening next.
そしてそれが終わった後、今から読むところが起こっています。
It says, then Gideon sent for the warriors of Naphtali, Asher, and Manasseh, who joined in chasing the army of Midian.
イスラエル人はナフタリとアシェルと全マナセから呼び集められ、彼らはミディアン人を追撃した。
Gideon also sent messengers throughout the hill country of the Ephraim, saying, "Come down to attack the Midianites. Cut them off at the shallow crossings of the Jordan River at Beth Bara." So all the men of Ephraim did as they were told.
ついでギデオンはエフライムの山地全域に使者を送っていった。降りてきてミディアン人を攻めなさい。ペテ バラまでの流れとヨルダン川を攻め取りなさい。そこでエフライム人は皆呼び集められ、彼らはベテバラの流れまでとヨルダン川を攻め取った。
They captured Oreb and Zeb, the two Midianite commanders, killing Oreb at the rock of Oreb and Zeb at the wine press of Zeb. And they continued to chase the Midianites. Afterward, the Israelites brought the heads of Oreb and Zeb to Gideon, who was by the Jordan River.
また彼らはミディアン人の二人の首長、オレブとゼーブを捕らえ、オレブの岩で、ゼーブの酒舟で殺し、こうしてミディアン人を追撃した。彼らはヨルダン川の向こう側にいたギデオンのところにオレブとゼーブの首を持っていった。
Now here comes the lesson, verse 1.
そして一節にレッスンが書かれています。
So then the people of Ephraim asked Gideon, "Why have you treated us this way?Why didn't you send for us when you first went out to fight the Midianites?" And they argued heatedly with Gideon.
その時エフライム人はギデオンに言った。あなたは私たちに何ということをしたのですか？ミディアン人と戦いに行った時、私たちに呼びかけなかったとは。こうして彼らはギデオンを激しく責めた。
But Gideon replied, "What have I accomplished compared to you?Aren't even the leftover grapes of Ephraim's harvest better than the entire crop of my little clan of Abiezer?
ギデオンは彼らに言った。今、あなた方のしたことに比べたら、私が一体何をしたというのですか。アビエゼルのブドウの収穫よりも、エフライムの取り残した実の方が良かったのではありませんか。
God gave you victory over Oreb and Zeb, the commanders of the Midianite army.What have I accomplished compared to that? When the men of Ephraim heard Gideon's answer, their anger subsided.
神はあなた方の手にミディアン人の首長オレブとゼーブを渡されました。あなた方に比べたら私に何ができたのでしょう。ギデオンがこのことを話すと、その時彼らの怒りは和らいだ。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, let your word sink into our hearts.
あなたの御言葉が私たちの心に深く入っていきますように。
And help us to understand and apply this life lesson today.
そしてまたこの人生のレッスンを私たちが聞いて自分の人生に生かすことができますように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によって、お祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So did you know the life lesson?
この中で、今読んだ中で語られているこの人生におけるレッスン、私たちが学ぶことができることをつかみ取れましたか？
It's called How to Handle Confrontation.
それはこうなんですね。問題直面の仕方ということが今の読んだところの中に書いてあります。
Have you ever been confronted by someone?
皆さん誰かからこう問題を
Angry someone?
直面、しようと言われてしたことがありますか？誰かからこう怒りを持ってこう直面されたとか、まあ、自分の結婚相手の顔を今見ないでくださいね。それとも皆さんですね、怒りを持ちながら誰かに対して問題を直面したことありますか？
This is a big lesson that affects us all.
これはですね、私たち全員に大きな影響を及ぼすレッスンだと思います。
And it will affect every relationship that we have with others.
そしてまた人間関係すべてにおいて影響を及ぼす事柄だと思います。
So let's review a little bit of what we just read.
今読んだところですね、をもうちょっとこう復習してみましょう。
The warriors of Ephraim are confronting Gideon.
ここで今読んだところはですね、エフライムという民族のですね、戦士たちはギデオンという人に問題を突きつけています。
Now we've learned how God chose Gideon and he brought him through all these trials of faith to bring him to the point of the attack of the warriors of the Midianites. He had many differentsituations that helped strengthen his faith, so he was ready to lead the people in.
神様はこのギデオンというリーダーをですね、いろんな状況を通すことによってギデオンの信仰を強めました。そして彼の信仰が強められたことを通して彼は自分の導く民をリードすることができたんですね。
We need to remember that Gideon was only doing what God directed him to do.
そしてギデオンは、このことを皆さん思い出してください。ギデオンは神様から言われたことのみをやったんですね。
And so what the warriors of Ephraim are doing and asking in an angry way actually is very wrong.
ですからそのギデオンのところにですね、戦いの後このエフライムという戦士たちがやってきて、彼がギデオンにこの問題を言ってきたんですけれども、彼らは間違っていたんですね。
It wasn't wrong for Ephraim to come and confront and ask what happened, what's going on.
そのエフライムはですね、その怒りを持ってギデオンのところにやってきたんですが、エフライムの戦士たちがギデオンのところにやってきて、その問題についてですね、直面して、聞くこと、そのこと自体は間違ってはいませんでしたが、彼らがその問題に対してですね、明確な答えを得ようとしてやってきたのではなく、彼らはですね、怒りを持って、そして自分たちに義が、正義がなされるようにという心を持ってやってきてしまいました。
They've decided what justice is and they want their justice.
自分たちで、エフライムの戦士たちは自分たちでその正義というものをもうすでに決めていて、その正義を自分たちの手で得ようという心を持ってギデオのところにやってきました。
They felt left out.
彼らはですね、自分たちはのけものにされたと思っていたんですね。
That they had something to offer, but they weren't asked to offer it, so they felt offended and left out.
エフライムたちは自分たちは何か助けができると思っていたんですが、でも自分たちは助けを頼まれなかった、のけものにされてしまったと思い、傷ついたんですね。
And I'm sure that we've been on both sides of that.
私たちどうでしょうか。そのような状況に直面したことがあると思いますね。両者のような状況に人生において直面したことがあると思います。
Confrontation is healthy.
問題直面というものは健全です。健康的なものです。
Many people who get offended, they just run away and just break off the relationship, right?
何か問題が起こった時にですね、多くの人はその問題を直面せずに、そこからもう逃げようとしてしまって、逃げてしまうんですね。その直面さえもしないんですね。
But confrontation is actually can be very healthy.
でもですね、問題が起きたらしっかりそれを直面することは実は健康的なことになるんです。
Because it helps bring issues of the heart into the open.
というのは、その問題を直面することによって心の中にあった問題が明るみに出されて、オープンになって、
Where healing can take place.
明るみに出されることによって、その心が癒しを受けることができます。
So Ephraim confronting Gideon was not wrong.
ですから、エフライムの戦士たちがギデオンに対してですね、問題を突きつけて直面すること自体は間違ってはいませんでした。
But how they confronted was their own sin.
でもその問題直面の仕方というものが罪になってしまいました。
So when we confront people, how are we confronting them?
ですから私たちはどうでしょうか。私たちが誰かと問題を直面するときにどのような直面の仕方をしているでしょうか。
Have we already prejudged that what they've done is wrong before we even get clarity?
私たちがその問題に対して、明確な答えを得ようとする前に、その直面をする前に、もうすでに心の中でも相手が悪い、相手が間違っていると裁いた心を持ってしようとしているでしょうか。
Awfully quiet today.
どうですか皆さん、ちょっと静かですけど。
See, Ephraim, the warriors of Ephraim felt left out.
エフラエムという民の戦士たちは自分たちはのけものにされてしまったと感じていて。
And for them to express that to Gideon was not wrong.
ですから自分たちはのけものにされたという気持ちがしたので、それをギデオンに伝えること自体は間違ってはいませんでした。
And when people confront us, we need to hear past their anger and validate their feelings.
ですから私たちもですね、誰かから問題直面をされていたら、されたことがあったら、相手の心を気持ちを汲んであげて、そして彼らの心の中にある思い煩いとか心配事があったら、それを察してあげる、感じてあげる、理解してあげる。
But Ephraim had already, the warriors had already decided that Gideon was wrong.
しかしですね、このエフライムの戦士たちはすでにギデオンが間違っていると決めつけてしまったんですね。
And so they approached him with anger and accusations.
ですから彼らはギデオンに怒りとまた非難の言葉を心を持って、アプローチしてしまいました。
Instead of desire to get clarity and to bring unity to the tribe of Ephraim.
彼らは自分たちの民に一致と、またこの問題の明確さを求めようという心はなかったんですね。
They were allowing pride instead of humility to rule their feelings.
また彼らの心の中には謙遜さではなく、傲慢な心がありました。
Does that happen ever to you?
そのようなことが皆さんの中に、人生に起こったことありますか?
We all should be able to be approachable.
私たちは、人が私たちに近づきやすいような態度を、心を持つべきでしょう。
But there's none of us here that like to be approached with anger and accusations, right?
でもですね、人が怒りとまた非難の心を持って私たちのところに近づいてくるのは好みませんよね。
Our desire should not be when we are approaching someone, should not be one of accusations and judgment, but one of wanting desire forClarity and understanding.
When we approach, 私たちが誰かと問題の直面をしようとするときに、私たちの心はですね、怒りとか非難な心を持つのではなく、この問題があるからはっきり何であるかを明確に確かめてみよう、謙遜な心を持って、これを通して一致がやってくるようにという心を持って、その問題直面をするべきですね。
What is your natural reaction if someone approaches you in anger?
怒りを持って、誰かが自分のところにやってきたら、皆さんの最初の反応は何でしょう。
Defense.
そうですね。もう自分を守ろう、right. 戦ってやろうっていう。
It's not, hey, let's talk about it. It's no, let's fight about it.
ですね。そうだね、問題があるね。じゃあそれを話し合って解決しようという心がまず最初に出てくるのではなく、相手が怒っていたらこっちも戦ってやろうという怒りが来るのは自然ですよね。
Is that right?
そうですか。
And so we really don't hear their heart.
だからその相手が怒ってるとこっちも怒って、戦ってやろうと思ってしまうのが最初のリアクションですので、相手の心を聞いてあげようというその柔らかい心がまずはないんですね。
And we really have no desire for unity.
そして、この問題を直面して解決して一致をもたらそうという気持ちもないでしょう。
And many times when people approach us in anger, we accuse back because we're trying to defend ourselves.
そして相手が怒りを持って自分のところにやってきたら、自分を防御しよう、守ろうとしてしまうので、怒りを持って反応してしまうでしょう。
But all confrontation should be with the goal of bringing clarity and unity.
でもですね、私たちが問題を直面するときに持っている最終的な目標というのは、問題を直面することを通して、その問題に対する明確さ、何が起こったかということをはっきりと知る、そして、もう一度一致を回復するというものであるべきです。
So how young people approach your mom and dad?
ここに座っている若者たちが自分の両親にどうやって、近づいて話をするか。
How adults approach their boss?
そしてまた大人は自分の上司にどう近づいて話をしようとするのか。
How you approach one another?
互いにどうやって近づいて問題直面しようとするのか。
Really exposes what's in your heart.
そのやり方ですね、問題直面の仕方が実は自分の心の中にある状態をあらわに表してきます。
Are you looking for justice?
自分には正義が必要だ、公正さを求めようと思っているでしょうか。自分に義が公正な状況が戻ってくるようにという心を持っているでしょうか。
Or are you looking for clarity and unity?
それともこの問題をが何が起こっているのかはっきりと突き止めてみよう、そしてそれを突き止めて解決して、一致が戻ってくるようにという願いがあるでしょうか。
Is there anyone here who's always right?
皆さんの中で自分はいつも正しいと思う人、
If you're always right, you should not come to this church.
ですね、自分はいつも正しいと思っている人いますか。もしそうだったら、自分は必ず正しかったらこの教会には来ない方がいいかもしれない。
Because you're going to have a really hard time.
というのはここに来たらもう本当大変かもしれない。
None of us are always right.
っていうのは私たちで常に正しい人は一人もいないんですね。
As a leader, I know I'm not always right.
私はリーダーとして私が常に正しいとは思っていません。そうじゃないからね。
Sometimes I wish I always was, but I'm not.
ね、いつも正しければいいって思いますけれども、でもそうじゃない、間違えてしまいます。
Because then I wouldn't have to say, I'm sorry, please forgive me.
いつも正しければね、ごめんなさい、許してください、間違ってましたってね、言う必要ないので、殺さないでくださいって言う必要ないので、いつも正しければいいなと思いますけれども、そうじゃない。
But our approach tells a lot about what's in our heart.
でもその問題を直面するその仕方、相手にアプローチ近づくする仕方ということを通して私たちの心の中の態度がよく見えます。
Because God tells us in Jeremiah, He says the human heart is the most deceitful of all things.
というのはエレミア書というところでエレミアがこう言っています。人の心は何よりも陰険でそれは治らない。何よりも心は陰険なんですよ。
There's nothing more deceitful than our hearts.
私たちの心よりも陰険なものは何一つないと聖書は言っています。
That means we deceive ourselves. We try to convince ourselves that we are right.And the other person is wrong.
ということは自分の心は陰険だという意味はですね、自分の心は欺きで満ちている、自分は正しくて相手が間違っているというふうに自分の心を自分を欺こうとしてしまうのが私たちの心の状態であるということです。
But Jeremiah 17:9 and 10 says the verse 9 says the human heart is the most deceitful of all things and desperately wickedWho really knows how bad it is?
人の心は何よりも陰険でそれは治らない、誰がそれを知ることができよう。
But God says, But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. Means He's examining your mind. I give all people their due rewards according to what their actions deserve.
私というのはこれ神様のことですけれども、私主が心を探り隠れた動機を調べ思いを調べると、それぞれその生き方により行いの結ぶ身によって報いると神様おっしゃっています。
See, once it comes from the mind and goes into action towards someone else, God is judging that.
まずその頭の中に心の中にその動機がやってきて、それを 通してそこから行動が出てくるんですけれども、その思いから動機から神様はすでに調べておられます。
And when we confront with the purpose of clarity and unity and love、
私たちが問題を直面するときの動機というものが問題を解決しよう、何が起こっているか調べて解決しよう、そしてそれを解決して一致をもたらそうというものであるならば、
No matter how the other person responds, God is going to reward you.
相手がその問題直面に対してどのように答えて、どのような反応を起こしたとしても、私たちの心の態度が正しければ神様がそこに報いをくださいます。
But if you confront with anger and accusations with no desire for clarity and unity、
しかし問題解決とかまた一致をという目的を持たないで、怒りと非難の心を持って問題を直面するときに、
God also has a reward for you.
そのような態度に対しても神様は報いを持っています。
But not one that you want, right?
でもそのような報いは私たちが欲しいと願うものではないでしょう。
Proverbs 4:23.
箴言というところの4章の23節。
That's why Solomon, the wisest man who ever lived,
生きた人間の中で一番知恵に満ちていたと言われているソロモンという人がこう言っています。
He says, above all else, above everything in life, guard your heart, for everything you do flows from that.
力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くすべてを超えてあなたの心を守りなさい、というのはその心からすべてのものが出てくるからですとソロモンは言っています。
Guard your heart.
心を見守ってください。
That's easier to say than to do.
それを言うことは簡単ですが、やることは難しい。
It takes the power of the Holy Spirit to help you guard your heart.
心を見守るためには聖霊様の力が必要です。
Otherwise, you will not be able to guard your heart without the power of the Holy Spirit.
聖霊様の力がなかったら心を見守ることは決してできないと思います。
See, the Ephraim warrior's question was a legitimate question.
エフライムの戦士たちが持っていたギデオンに対する質問というのは正当的なものでした。
Why didn't you call us earlier to come help you fight?
どうしてギデオン、あなたは私たちに助けを求めてこなかったんですか、っていう質問でした。
they had already made up their minds that Gideon was wrong before they even asked the question.
でもその質問をする前にですね、もうエフライムの戦士たちはギデオンは間違っていると決めつけてしまったんですね。
How many times do we go when we've already made up our mind that the other person is wrong?
私たちどうでしょうか、誰かと問題直面をしようとするその前からもう相手が間違ってるで決めつけてることあるでしょうか。
And we just want them to admit that they're wrong.
相手が間違っていることを認めてほしいだけだ。
Is that right?
って思うことありますか、思ったことありますか。
But God is saying there is a better way.
でも神様はそれよりももっといい方法があるんですよって今日言っています。
A way that brings people together rather than tearing relationships apart.
人々の絆をもっと強めることができる問題直面の仕方、人々をバラバラにして人間関係を破壊するような問題の直面仕方ではありません。
God had already told Gideon to send everyone home before the war started, right?We read that.
皆さん覚えてますか、戦いが始まる前にですね、神様はギデオンに何人多くの戦士たちをもう家に返しなさいと言いましたよね。
So, they perceived what Gideon was doing was wrong, but if they could have gotten clarity and surrendered it to God, they would have went away with relationships stronger.
Ephraim.エフライムの戦士たちが神様がギデオンを通してなさっているその働きをしっかりと見てちゃんと理解していればですね、それの状況が分かっていたので、
they went home. They would go home with unity.
一致の心を持ってエフライムの戦士たちも家に帰ることができたんですが、ちゃんとその状況を知らなかった。
Healthy confrontation is always good.
ですから健康的な問題直面というものは常に いいものです。
But I want to challenge you today to think about when you confront people, why are you confronting them and how are you confronting them?
ですから今日皆さんにちょっと考えてほしいなと思うのはですね、皆さんが誰かと問題直面をしようとするときに、まず一つ目はどうしてこの問題直面をする必要があるのかという理由を考えてください。そしてもう一つはどのような方法でこの問題直面をしようかなという方法も考えてください。
Getting clarification in a situation that has hurt you is very important.
自分を傷つけるような状況が起こったとして、その状況実際に何が起こっていたのか、どうしてこういう状況になってきたのかという明確さを求めることはとても大切です。
Because our human response is, if I've been hurt, I'm either gonna fight them or run away.
というのは、何か自分を傷つけるような状況に直面したときに、人間的に見せてしまう反応というのは、傷つけた相手を傷つけ返そう。
That's the two human responses.
それか、もう自分はその問題に直面しないで逃げよう。で、そう思ってしまうのが人間の自然な反応ですよね。
The two human responses is either fight or flight, run away.
問題に対してですね、人間的な反応というのは、一つはその相手に戦い返してやろう。もう一つは逃げる。
Both cause broken relationships.
でもその二つをしてしまうとですね、人間関係の破壊というものをもたらします。
But if we go with grace,
でもその問題直面をするときに、恵みを持っていくときに、
believing in our heart and giving the other person the benefit of the doubt.
そして心の中で相手のいいように理解してあげようと思って、
I'm gonna go to Mayumi and believe that she didn't do what she did to hurt me, just to hurt me.
まゆみちゃんと問題を持っています。今まゆみちゃんと問題を直面しますけれども、この問題が起こったのは、まゆみちゃんはわざと自分を傷つけようとしてこうしたのではないっていう思いを持って直面する。
And maybe if I go to her to get clarity, maybe there's something that needs to change in me, or maybe there might be something that needs to change in her.
そしてこの問題をまゆみちゃんと今から直面するけれども、それをするときに、もしかしたら何か自分の中で変わるべきことがあるんじゃないか、もしかしたらまゆみちゃんの中にも何か変わるべき事柄があるんじゃないかということを思っていく。
But if we choose the human response, fight or flight,
でも私たちが人間的な自然な反応というものを持っていく、それは相手と戦おう、それともう一つは逃げようっていう思いを持ってしまうと、
We will never get past. We will never have clarity about it. It will bother us the rest of our lives.
そのような反応を持ってやってしまうと、その起こった問題に関しての明確な答えを見つけ出すことはないし、そしてその問題を解決しませんので、直面して解決しませんので、人生最後までその問題によって心が騒ぐ、イライラするとか、心にやっぱり問題が残るという結果がやってきます。
Relationship with her will never be as strong as it once was.
そしてまゆみちゃんとの人間関係は、以前は強かったのに、問題が起こって直面しないことによって、その関係は強いものではなくなってしまう。
And now every interaction that I have with her in the future is going to be colored by that offense that I had。
そして問題直面して解決していないので、これからまゆみちゃんと人間関係が続いたとしても、その人間関係で起こってくる関わり方は、色のついた眼鏡を通してまゆみちゃんを見てしまう、関係を見てしまうという悲しい結果がやってきます。
But if I go believing in my heart that she didn't purposely try to hurt me、
でもまゆみちゃんと問題直面をしようとしていくときに、心の中でまゆみちゃんは自分をわざと傷つけようとしてこう言ったんじゃない、したんじゃないということを信じていくときに、
Then I can approach her in grace and love instead of anger and accusations.
怒りとか非難な心を持つ代わりに、愛と恵みを持ってアプローチして問題のことを直面できる。
And that doesn't depend on the other person.
そしてそれはですね、相手にかかってないんですね。
How do we respond when people confront you? How do we respond when people confront us?
誰か人から問題直面をされたときに、私たちはどう反応しますか？
It's hard to hear a person's heart and their concern if they, if, If it starts out in anger, right?
The other person comes in. もし人がですね、怒りの心を持って問題直面してきたら、その相手の心を聞いてあげることはすごく難しいんですが。
But how did Gideon handle the anger and accusations?
でもこの聖書に出てくるギデオンという人は、エフライムの戦士からの問題直面、また彼らの怒りとか非難的な心にどう反応したでしょう。
He didn't try to defend himself.
ギデオンはですね、彼は自分を弁護しようとはしなかったんですね。
Instead, he actually took the high road and he humbled himself.
彼はもっと高い道を進んで、へり下って彼らに、対応した。
He could have said, "Look, what are you doing, Miami? God chose me. I'm the anointed one."
ギデオンはこういうこともできたでしょう。神様が自分を油を注いだリーダーとして、選んだんだから、あなた方何言ってるのっていうこともできたでしょう。
Look at all the miracles God's done through me.
私を通してこんなに多くの奇跡を神様はしたんだよっていうこともできたでしょう。
No.
でもそういうふうにギデオンはしなかったんですね。
That's not what Gideon did.
ギデオンはそうしなかったんですね。
He humbled himself.
彼はへり下って。
He gave them honor.
相手を尊んだ。
He said, "Look what you've done. You captured the two commanders of the whole army, and you were able to kill them."
彼はエフライムの戦士たちに言ったんですね。あなた方は素晴らしい働きをしましたよ。二人の主張を捉えたんですよ。
What you did was more important than anything that I accomplished.
あなた方がした素晴らしい働きは私がした働きよりもはるかに素晴らしいものですよとギデオンはエフライムの戦士たちに言ったんですね。
Now, from my point of view, I think what Gideon did was a lot bigger.And took a lot more faith to do than what the whole tribe of Ephraim did to capture the two commanders.
私の目から見るとこの聖書を読むとエフライムたちの戦士たちが成し遂げたことはこと以上にギデオンという人は素晴らしい働きをしたと思うんですが。
But Proverbs tells us a gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare.
しかし聖書はこう言ってますね、箴言。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし、激しい言葉は怒りを引き起こす。
Gideon chose to deflect their anger and respond with a soft answer.
ごめんなさい。ギデオンはですね、エフライムの怒りを鎮めようとして、
With a soft answer.
そして、答え優しい言葉で、答えを返したんですね。
He chose to build them up instead of attacking their character.
ギデオンはエフライムの人たちを立て上げてあげた。彼らの自身を攻撃することはなかったんですね。
How many times do we attack people's character when we're angry?
私たち怒っていると相手の性格を攻撃してしまうことありますよね。私はそうじゃないと思って皆さんにメッセージをしているのではありません。私もそうしてしまうから。
God is challenging me also.
私はこのメッセージを通して神様からチャレンジを受けています。
We don't always know what the other person has gone through that caused them to do what they did.
ですね。人がそのした理由、彼らがどういうところを通ってこういうことをしてしまったというその背景を私たちは全部知らないことがあります。
I don't think Ephraim warriors really knew everything that Gideon had gone through to get to the point of where he was in his life.
ね、エフライムの戦士たちもですね、ギデオンがどういうところを通って今そういうところに到達したかというその背景を知らなかったと思うんですね。
And our life stories are all different.
そしてまた私たちの人生のストーリーも全部それぞれ違っていますから。
You know, I don't have to walk in your shoes.
私たちは皆さんの立場 に立って人生を歩むことはないんですが。
But if I did walk in your shoes, maybe that would help me understand why you react the way you react sometimes.
でも皆さんの立場に立って人生を歩むことができたら皆さんがどうしてこれをしたかどうしてこう言ったかということをもっと理解できるかもしれません。
All of our life stories are different, and so we need to give the benefit of the doubt.
ですから私たちそれぞれ人生で通ってきたことは違うし人生におけるストーリー物語は違いますから相手がいいようにですね理解してあげる心をさせてあげることが必要です。
What if Gideon had just stood his ground and just responded in anger and just would not give in? What would have happened? What if he did respond in anger and not give in?
もしギデオンが柔らかい言葉で反応せずに怒りを持ってエフライム人たちに反応してしまったらどういうことが起こっていたでしょう?
It would have split the nation and probably would have had a civil war.
イスラエルの民たちが分裂してしまってその民同士で戦いが起こっていたと思うんですね。
See, that's the thing about being married.
結婚というものはそうでしょう。
It's not always about being right.
結婚生活の中でどっちが正しいかということを突き止めることが大切ではありません。
How can we bring grace and unity?
夫婦の間でどのように一致を築いていくか、夫婦の間でどれだけ恵みを流すことができるかということがとても大切です。
Oh, the stories that we could tell. Harsh words make tempers flare.
激しい言葉は怒りを引き起こす。
If we respond back with anger,
怒りを持って反応してしまうと、
even in marriage, you'll end up with a civil war.
ですね。特に結婚生活の中で怒りの激しい言葉を持って、反応してしまうと、夫婦の中に戦いが起こります。
Jesus so many times was accused.
イエス様どうでしょうか。もう何度も何度も非難されました。
Of doing wrong.
間違ったことをしていると非難されましたが、
And every time he responded with humility.
でもそのような非難の言葉に対してイエス様は常に謙遜な心を持って答えました。
I mean, this is God.
イエス様は神様ですよ。
He could have just said, Father, just will you strike this guy with lightning?
ですね、非難の言葉を受けたらですね、イエス様は天のお父さんにもうこのひどい言葉を言ってる人を雷を持って、打ち殺してくださいって言うこともできたんですよ。 What
he's saying makes no sense. Just get him out of here.
彼らが言ってることは全然意味が通じない、間違っている、もうここから晒してくださいってイエス様は言うこともできたんですが、
He could have done that.
そうできたんですよ、イエス様はね。
Praise God, we don't have a father like that.
でもそのように言わない、お父さんがいることを感謝します。私たちの天のお父さん、神様は私たちが間違った考えを持っていても我慢してちゃんと接してくださる。
And loves us anyways.
そして間違っていても愛してくれる。
Is that right?
そうですか、神様ね。
Can we do the same to others?
じゃあ私たちも同じことを他の人にできるでしょうか。頑張りましょう。
In James,
ヤコブ書というところで、
James was the pastor of the Jerusalem church.
エルサレムにある教会の牧師をしていたのがこのヤコブという人です。
And so he had lots of confrontations to deal with.
ですからヤコブは牧師の立場としていろんな問題直面に、という状況に、あったと思うんですが、ヤコブという先生がですね、1章の19節から21節でこう言っています。
says, Understand this, my dear brothers and sisters.
親愛なる兄弟姉妹よ、これを理解してください。
You must all be quick to listen.
聞くのには早く、
Slow to speak.
話すのには遅く、
And slow to get angry.
そして憤るのには遅くしてください。
Human anger does not produce the righteousness God desires.
人の憤りはですね、人の怒りは神の義を実現するものではありませんとヤコブは言っています。
Let's say that again together.
Verse 20. 一緒に読みましょうか。
Human anger does not produce the righteousness God desires.
20節を一緒に読みたいと思います。はい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。
Amen? So get rid of all the filth and evil in your lives and humbly accept the word God has planted in your hearts.For it has the power to save your souls.
ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。 御言葉はあなた方の魂を救うことができます。
Human anger does not produce the righteousness God desires.
人の怒りは神が望んでいる義を生み出すことはできません。
Be quick to listen.
聞くのには早く。
I know in my own life, many times I want to give my answer before I've actually really listened.
そうですね、私の人生においても本当なんですけれども、自分が言いたいという気持ちが先立ってしまって、相手のことを聞かない、相手の話に耳を傾けないということがあります。
I won't speak for my wife, but for me, sometimes, many times, I like to give my answer before I've really listened long enough.
相手の話を全部最後まで聞いてあげる前にですね、もう自分がその答えを言ってあげよう、言いたいという心が先立ってしまうことが多いですね。
I said I won't speak for my wife. You didn't translate that.
私の妻の代わりには言ってませんがと、ね、私の妻もそうですか。お互いにそうだということですね。相手に答えを言ってあげたいから、ちゃんと最後まで話を聞いてあげないということはよくありますね。
Oh, I love my wife.
Sure you do. ね、私の妻を愛してますって一生懸命こう言ってるけどね、もう遅いみたいな。
Okay. We all, if we are all honest with ourselves,
でも自分に正直になってみると、
we need to learn to listen more.
ね、私たちみんなそうですね、ちゃんと話を聞いてあげることをね、しないといけないですよね。
And not only listen more, but to listen better.
そうですね、もっと聞いてあげるだけではなくて、しっかりと聞いてあげる。頑張りましょう。
Can we listen better?
もっとよく聞いてあげる、もっとしっかり聞いてあげることできますか。
Sometimes we need to think about our answer before we give an answer.
ですね。We do, right?
We need to think about our answer before we give our
answer. そしてまた答えを言う前に、口に出す前にちゃんと答えをしっかりと考えてから言いましょう。
Dr. Henry Cloud, if you've never read any of his books, I would recommend reading some of his books.
ヘンリー・クラウド先生という方がいらっしゃいますけれども、彼は多くの本を書いていらっしゃいますが、素晴らしい本ですから、皆さん読んだことがなかったら、
really、
読んでみてください。
How to have healthy confrontation and healthy relationships.
彼が書いている本の内容というのは多くがですね、正しい問題直面の仕方、正しい人間関係の築き方ということをよく書いていらっしゃいます。
He says, people who have successful, healthy relationships learn,
成功している、また健全な人間関係を築いている人は、
learn to be good at confronting.
の問題直面の仕方が上手です。
Because it brings problems and issues into the light.
というのは、正しい問題直面をすることによって、実際の問題を明るみに出すことが、明るみに出すことができるから。
They don't wait until the problem is too large and too poisonous to deal with easily.
そして、問題が大きすぎて、また、毒に満ち満ちてひどくなる前、なるのを待たない。
Don't wait until your offenses have filled a whole cup and starts to overflow like a volcano.
傷がもうコップいっぱいになって火山のように溢れ出るまで問題直面するのを待たないでください。
Deal with them while they're still small.
まだ小さい時にね、もう迅速にそれをに直面して解決しましょう。
Anger can be a good thing because it makes you realize something is wrong.
というのは、怒りというものは悪いものではありません。いいものになりうることもあるんです。というのは、怒りがあると、あ、そこに何か問題があるなという問題があることに気づかせてくれるから。
Anger can help you realize that something's wrong in the relationship.
怒りがあったら、あ、この人間関係に何か間違っていることがあるなということが分かるので、その怒りもいいものになるんですね。
But it is best to calm down before you confront.
でもその問題があることが分かったら、その怒りが静まってから直面しましょう。
How we confront is just as important as the issue we want to confront about.
どのように問題直面をするか、するかは、直面しようとしている問題と同じぐらい重要、問題と問題直面の方法というのは同じぐらい大切ですよと。
So instead of saying, I don't like you because you did this to me.
あなたがこんなことを私にしたから、あなたのことなんかもう嫌いって言うんじゃなくて、
You could say, you know, what you did makes me feel like this and it really hurts.
このように直面したらいいと思うんですね。あなたは私にこのようなことをして、私本当に心が痛いですよ。
Can we talk about it?
このことについて話ができますか?って言ってみる。
Can you see the difference?
違いが分かりますか?
Don't attack the person.
その問題が起こったときに、問題を引き起こした相手を攻撃しないで、
Try to attack the problem.
その相手との間にある問題に攻撃をして、それを解決しましょう。
Amen? Because If you don't learn to confront in a healthy way,
健全な方法で問題直面をしないと、
It's like having, needing a root canal, but never going to the dentist.
虫歯があって、根の治療をしなくちゃいけないのに、
What happens if you need a root canal done, but you never go to the dentist?
痛くてね、根の治療の必要があるのに、それを行かない、それをしない、歯医者にも行かないっていうことが起こったらどうでしょう？
The affection gets worse.
もうその炎症が起こってひどくなるし、
The pain gets worse.
痛む、もっともっと痛くなるし、
And when the pain is worse, even when someone does some little thing to you, you get angry quickly.
ですね、痛みがひどくなると、ちょっとしたことでも気に障ってすぐに起こる。
When you're in pain, do you have patience? More patience or less patience?
痛い時には皆さんもっと忍耐強くありますか?
Do you get frustrated more easily or you don't get frustrated?
痛みがあった時に皆さんすぐに怒りますか? それともすごく忍耐を持って、接することできますか?
Sometimes when my wife's in pain, she doesn't want me to talk to her or touch her or do anything except stand back.
どっか痛い時にはですね、私の妻はですね、触らないで、近寄らないで、話しかけないでって言うんですね。本当にそう。何もされてこない。
That's the same thing. If we don't deal with the small issues that we have with people and confront healthily,
私たちが誰かとちょっとした問題を持って、それがちょっとしたことだから、その問題直面しないで解決しないと、
It just turns into a poisonous relationship.
その小さい問題も大きくなって、その人間関係に毒の破壊するようなものがやってきます。
In fact, Jesus said in Matthew 5, 23 and 24, said if you're presenting your gift at the altar and remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and first go and be reconciled to your brother, then come and worship me, come and offer your
gift. イエス様はこうおっしゃっていますね。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。
So if you feel like someone's not talking to you in the same way they used to, not
誰かがですね、誰かが自分に対する接し方がちょっと最近違う。今まではこんな話し方をしてくれたのに、ちょっとそれが違うなって感じることがあったら、
Don't wait for them to come to you. Go to them and say, Is there anything that I've done that?
相手が自分のところに来てくれるまで待たないで、自分からね、何かあった?二人の関係何かありましたか?ってこう自分から言ってあげましょう。
Is there something we need to talk about that
we can bring clarity to? 何かこう、はっきりね、こう、しなければいけない事柄ありましたっけ?ってこう自分から言ってあげましょう。
Amen? I think, that's enough, huh?Is that enough to chew on for a while and think about?
今日のメッセージですね。皆さん十分ですか？ね、帰って頭の中でこう噛み砕いて。 考えてみる。
Amen. This is a lifelong lesson.
これは人生一生涯続くレッスンだと思うんですね。
It's not a one-time lesson and you grow out of it.
一回だけやればもうそれは終わりで成長してしなくてはいいものではありません。一生涯続くものです。
It is a lifelong lesson that you can only get better at.
そして一生涯続くものであり、それをやればやるほどもっと上手になる。
And when we fail, we go to God and say, God, forgive me.
そしてまた間違って、つまずいてしまったら神様のところに行って神様間違えました、許してください、助けてくださいということができます。そしてまた立ち上がってもう一回やってみる。
Amen. Amen. Let's stand up. Let's pray.
お立ちください。一緒にお祈りしましょう。
Oh, Father, we thank you for this day.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for the life lesson that we can learn from Gideon today, Lord.
そして今日ギデオンという人の人生から学ぶことができたレッスンを感謝します。
Lord, I pray that we could all be humble and use healthy confrontation, Lord.
そして私たちそれぞれがへりくだって正しい問題直面の仕方ができますように。
So that when people come into the church, they see life.
それをすることによって、人がこの教会にやってくるときに私たちの中で命が満ちあふれ流れているということを見ることができますように。
Lord, that it would strengthen our families.
そしてまた家族が強められますように。
that it would strengthen our relationships at work.
人間関係が強められますように。仕事場においても。
Lord, help us to confront in a healthy way.
そして健全なやり方で問題直面ができるように助けてください。そして誰かが私たちに問題直面をしてきたら、私たちが正しい形で、反応できるように答えていくことができますように。
聖
霊様満たしてください、導いてください。
In all that we say and do.
私たちのすることすべてにおいて、私たちが語るすべての言葉において。
And I pray your blessing upon your people.
今日あなたの民をあなたが祝福してください。
Lord,
あなたの愛によって満たしてください。
Lord, that miracles and signs and wonders would follow them.
そして奇跡が、不思議な技が、素晴らしい働きがやってきますように。
And the world around them would be touched and changed because of their love for you.
そしてあなたの愛によって、あなたが、あなたの愛を通して、周りの方々の周りの世界が変わってきますように。
In Jesus name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning, we're here to pray with you.
祈りが必要な方は前に来てください。一緒にお祈りしましょう。